クドラ、ラジオドラマで聞く名作文学。
海岸通りに新しい顔が現れたという噂であった。犬を連れた奥さんが、ドミートリー・ドミートリチ・グーロフはヤールタに来てからもう2週間になり、この土地にも慣れたので、そろそろ新しい顔に興味を持ち出した。
ほーら、おいでおいで。
おお。
あらまあ、こら、すみません、神はいたしませんのよ。
骨をやってもいいでしょうか。ところで、ヤールタに見えてからどれほどですか。
5日ほどですの。
ああ、私は間もなく2週間というところまでどうにかこうにかこぎつけましたよ。
日はずんずん経っていきますけれど、でもここは本当に退屈で。
ここでは退屈でというのは通り文句に過ぎないんですよ。早い話が、ベリオフだとかジーズドラだとか言って田舎町で結構退屈もせずに住み着いてる連中までがここへ来たが最後、ああ退屈だ、ああなんて誇りだの100万だらなんですからね。まるでグラナダからでもやってきたような騒ぎで。
アントン・チェーホフ作、犬を連れた奥さん。
さて、これからどこへ行きましょう。一つどこかへドライブとしゃれますかな。
すると彼はしばしじっと女を見つめていたが、いきなり抱きしめて唇に接吻した。
あなたのところへ行きましょう。
そして二人は足早に歩き出した。彼女の部屋はムシムシして香水の匂いがしていた。グーロフは今また改めて彼女を眺めながら、一生の間に実に様々な女に出会うものだと思うのだった。
神様、どうかお許しくださいまし。私は悪い卑しい女です。私は主人を騙したのじゃなくて、この自分を騙したのです。私は何かマシなことがしたくてなりませんでした。面白おかしい暮らしがしたかったの。生きて生きて生き抜きたかったの。そこで主人には病気だと言ってここへやってまいりましたの。挙句の果てにはこの通り、誰に蔑まれても文句のない下等なヤクザ女になり下がってしまったの。
僕にはわからんな。つまりどうしろっていうのだい。
信じて、私を信じて。私は正しい清らかな生活が好きなの。道に外れたことは大嫌いなの。世間でよく魔が差したって言いますわね。今の私がちょうどそれなんですわ。私も魔が差したんですわ。
やがて彼らが外へ出た時、海岸通りには人影一つなく、町はその糸杉の木立ともどもひっそり死に果てたような様子だった。それからというもの、毎日お昼に二人は海岸通りで落ち合って軽い昼食を一緒にとり、散歩をしたり海に見とれたりするのだった。ところがしばらくして彼女の夫から手紙が来て、妻に早く帰ってきてもらいたいと言ってよこした。
私が言ってしまうのはいいことだわ。これが運命というものなのよ。さあ、もう一度お顔をよく見せて。あなたのことは忘 れませんわ。いつまでも思い出しますわ。悪くお思いにならないでね。私たちこれっきりもうお別れにいたしましょうね。ではごきげんよう。
せいぜい一月もすれば、あんなセルゲーブナの面影は今までの女たちと同様、いじらしい笑みを浮かべて時たまの夢に現れるだけになってしまうと思っていた。ところが一月経って真冬が訪れても、まるで彼女と別れたのはつい昨日のことのように、追憶がますます強く燃え上がっていくのだ。
12月の休暇になると、彼は妻にある青年の就職を面倒見にペテルブルグへ行ってくると言い置いて出かけていった。何をしに？彼は自分でもよくわからなかった。とにかくあんなセルゲーブナに会って話がしたい、叶うことならゆっくりどこかで会ってみたいと思ったのである。停車場でデカデカと大きな字を並べたポスターが彼の目についた。芸者という芝居の初日なのである。彼は劇場へ出かけていった。あの女が初日を見に行くというのは大いにありそうなことだからなと考えたのである。
彼女ならきっと来るはず。見つけた。
現在自分にとって世界中にこれほど近しい、これほど尊い、これほど大切な人はないのだということをはっきり悟った。田舎者の群れの中に紛れ込んでいるこの冴えない小さな女、それが今や彼の全生活を満たし、彼の悲しみであり喜びであった。
ごきげんよう。
待って、待ってください。
ずいぶん人をびっくりさせる方ね。本当に私生きた心地もないくらい。なんだって、なぜですの？
でも刺してください、アンナ、刺して。
私もとても苦しんでいますの。あなたのことを忘れよう忘れようと思っていたのに、あなたは何だって、何だってまたいらっしゃったの。何をなさるの。二人とも狂気の沙汰ですわ。今日にもここを立ってちょうだい。今すぐ立ってちょうだい。神にかけてのお願いです。誰か来ましたわ。あなたはお立ちにならなきゃいけないのよ、ね、いいこと？ドミトリドミトリチ、私の方からモスクワへお目にかかりに行きますわ。この上また私を苦しまさせないでくださいまし。指切りです。私がモスクワへ行きますわ。でも今日はお別れにしましょうね。私の大事な大事なあなた、お別れにしましょう。
それからアンナは彼に会いに二月か三月に一度 モスクワへ来るようになった。その日の冬の朝も彼は彼女の宿を目指して歩いていた。そっと扉をノックすると、アンナは彼の好きな灰色の服を着て昨日の晩から彼を待ちわびていた。そして彼が敷居をまたぐかまたがぬうちに、その胸にひたとばかり取りすがった。まるで2年も会わずにいた人のように、彼らの接吻は長く長く続いた。
どう、あっちの生活は何か変わったことでもある？
ちょっと待って、ダメだわ。
まあ泣くがいい。
アンナ・セルゲーブナと彼とは夫婦同士のように、細やかな親友同士のように互いに愛し合っていた。それを何だって彼に定まった妻があり、彼女に定まった夫があるのか納得できないでいた。それはまるで一つがいの渡り鳥が捕らえられて別々のカゴに養われているようなものだった。
もうやめ、いい子だから。それだけ泣いたらもうたくさん。今度は話をしようじゃないか。
それから二人は長いこと相談をしていた。どうしたらこの耐えきれぬ枷から逃れることができるだろうか。そして二人とも旅の終わりまではまだまだはるかに遠いこと、一番複雑な困難な道がまだやっと始まったばかりなことをはっきりと知るのだった。
聞くドラは YouTube にもチャンネルを開設、チャンネル登録お待ちしています。そしてツイッターで独り言をつぶやいています。詳しくは公式サイトからどうぞ。